皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。柴田敏夫です。4月から6月まで聖書研究概論では約束というテーマで学んでいます。今週は第4課永遠の約束です。今週の聖書の言葉暗証聖句は創世記17章7節です。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。この3ヶ月の聖書研究概論では、神の永遠の契約と副題にありますように、聖書全体における神と人との契約について学んでいます。聖書は旧約聖書、新約聖書に分けられますが、そこには古い契約、新しい契約という意味があります。ですからあまり意識せずに旧約聖書、新約聖書という言葉を使うことがあるかもしれませんが、そこには契約という意味があるということを改めて心に留めたいと思います。契約について時系列で学んでいますけれども、先週の第3課ではノアとの契約、今週と来週はアブラハムとの契約について学びます。安息日午後の今週のテーマには次のように記されています。どれだけ多くの人が幼い頃病気にかかったことを覚えているでしょうか。長く続く高熱に苦しむ夜、半分眠りながらもベッドサイドの薄暗い光の中に心配そうに座っている母親や父親の姿を見たと思います。ちょうどそのように人間的に例えてみるなら、神は洪水後の数世紀にわたって、その暗さを増す道徳的な闇の中で罪という病に苦しむ人類のベッドサイドに座り続けておられたのです。そのために神はアブラムを召し出し、この忠実なしもべを通して死を知る知識を委ね、救いを与えることのできる民をお立てになったのでした。ノアの洪水後の数世紀にわたる道徳的な闇の中にあって、人類のベッドサイドに神は座り続けておられたとあります。同時に私たち一人一人の人生において、先の見えない真っ暗闇のトンネルの中にいるという状況であったとしても、神はいつも共におられるということ、またコロナ禍にあって世界的に先行きが見えない中にあっても、神はいつも共におられるということを覚えたいと思います。今週は日曜日、月曜日が神の名前について、火曜日が聖書における名前が変わった例について、水曜日から金曜日は契約の印である割礼についての学びです。日本語で神といったときにいろいろな用い方があります。驚くほど優れた対応した場合に神対応と言われることもありますし、神がかっている、あるいは神っているというように、安易に神という言葉が使われます。もともと日本では八百万の神と言われるように、自然界のあらゆるものは神である、神が宿るという世界観があります。聖書において一般で使われるのと同じ神という言葉の使い方がいいのかどうかという議論もありますが、日曜日では一般名詞として使われている神ではなく、固有名詞として聖書の神をよりよく表しているヤーウェイについて説明されています。日本語では主とも訳されていますけれども、旧約聖書では6828回記されています。存在するというヘブライ語の動詞ハヤーが変化した形であると考えられていますが、永遠のもの、実在するもの、自存するもの、持続するもの、永遠に生きるものを意味します。このヤーウェイという言葉がアブラムに対しても使われています。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主ヤーウェイである。このカルデアのウルというのは広大な帝国の首都でした。大都会であるウルから行き先を知らずにアブラムはただ神に従って出発しましたが、その神は永遠に存在する神でした。そしてヤーウェイについては、荒れ野で燃え盛る芝の中で現れた神が、 モーセに対して私はある、私はあるというものだと説明されました。月曜日ではもう一つの神の名であるエルシャダイについて学びます。エルとは神を意味します。そしてシャダイとは全能の、全能者という意味があります。そしてアブラムに対して使われたのが99歳の時でした。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。アブラムは75歳の時に主から、あなたを大いなる国民とする、あなたの子孫にこの土地を与えると約束されましたが、アブラムには一向にその子孫となる子供ができませんでした。10年経ってもできない中、自分で打開策を講じます。アブラムの妻サライに仕えていたハガルから子供を設けるということでした。そしてイシュマエルが生まれたのがアブラム86歳の時でした。そして13年が経ち、アブラム99歳の時、1年以内に息子イサクが生まれると神は約束されました。その時に使われたのがエルシャダイ、全能の神という言葉です。アブラムと妻サライは高齢であり、普通に考えれば子供を産むのは難しい年齢でした。そして最初に神が約束されてから25年近くが経っていました。でも神に不可能なことはない、全能の神という名前が使われたのです。同じ全能の神が私たちを支えてくださっているというのは何というお恵みでしょうか。日曜日月曜日では神の名前ヤーウェ、エルシャダイについて学びましたが、火曜日は人間の名前についてです。現代において名前は名付け親の願いが込められています。またその時代背景をも表していることがあります。生まれた頃から毎日何回も何回も繰り返し繰り返し呼ばれますので、名前はその人自身を形作る重要な要素とも言えるのではないでしょうか。聖書の時代、特にセム族にとって人の名前は霊的に重要な意味を持っていました。ダニエルは、神は私の裁き主。ヨエルは、ヤーウェは神である。ナタンは、神の賜物という意味があります。そして、人生や環境の変化によって、名前は変えられる場合があります。火曜日問2では、ヤコブがイスラエルに、ヨセフがサフェナとパネア、ダニエルがベルテシャツァルに変えられたという例が記されています。そして99歳のアブラムに対して1年以内に息子イサクが生まれると約束された際、名前も変えられました。アブラム、父は高められるという名前からアブラハム、多くの民の父に、そして妻サライ、私の女王からサラ、女王に変えられました。アブラムとサライを多くの民の父、そして母とするという約束を確かなものとするために変えられたのです。火曜日の本文最後の箇所では、名前が変えられた理由として、アブラハムがその契約の約束を信じるのを助けるために彼の名前を変えられたのです。言葉を変えるなら、神の約束を信じる彼の信仰を増すために神はそうされたのでした、とあります。水曜日に参りましょう。神はアブラムに対して3つの段階の契約がありました。まず第一段階は創世記12章で、あなたを大いなる国民とすると約束されました。第二段階はカナの地についてから与えられ、あなたから生まれるものが後を継ぐと約束されました。そして第3段階は、アブラムが99歳になり、1年以内に息子イサクが生まれるという約束が与えられました。この中で神からの約束と同時に、 アブラムに対して守るべき契約が与えられました。それが割礼です。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受ける。奉秘の部分も切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。それ以来イスラエルの男性は割礼を大切にしてきました。木曜日では神の契約における私たちの役割について学びます。聖書研究ガイドを解説してある副読本では、条件付き契約それとも無条件契約という問いかけがなされています。無条件契約であるならば、アブラハムをはじめとして人間側の状態以下にかかわらず、無条件にアブラハムそしてその子孫の繁栄が約束されていることになります。けれども聖書における契約は、人がどのような態度を取るかが重要である、条件付き契約であることがわかります。ガイドには次のようにあります。神の契約の祝福は、ある条件が契約の受益者によって満たされない限り、それを真に楽しみ維持することはできません。これらの条件は、神が契約を立てるために必要なのではなく、神の恵みへ人間が愛と信仰と服従で応答するためでした。それらは人が神との間の関係を明示するためにありました。服従は神が人間に対して契約の約束を成就するために必要な手段なのでした。服従によって契約を破ることは、築かれた関係に対して不誠実であることです。契約が破られるとき、破られるのは人が祝福を受けるための条件ではなく、神が約束を成就するための条件なのです。アブラハムの後の時代においても、イスラエル人が神に従っている限りは、敵から守られ、必要なものが与えられ、祝福されていました。けれども神から離れた時、敵から攻撃を受けました。その中で神に立ち返ると、神はイスラエルを祝福され、その中でまた神からやがて離れていき、こういったことが繰り返されてきました。そのような中で、神に従う、服従することの重要性が説かれてきました。現代において、神に従うことが救いの手段ではありませんが、神の愛によって救いに預かっていることへの感謝の応答として、いつも神に従っていきたいと思います。金曜日では、アブラハムと結ばれた割礼の意味として6つ紹介されています。 1. 異邦人とアブラハムの子孫を区別するため。 2. エホバの契約の記念を永続させるため。 3. 道徳的純潔による品位を養うため。 4. 信仰による義を代表するため。 5. 心の割礼を象徴するため。 6.キリスト者の儀式であるバプテスマを予表するため。これらの意味には、それぞれ引用聖句が紹介されていますが、旧約聖書だけではなく、新約聖書からも引用されています。ぜひ一つ一つお読みください。そして現代においては、愛の実践を伴う信仰、新しく創造されること、神の掟を守ることが重要であると新約聖書は語っています。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。 1. あなたにとってヤーウェイとエルシャダイの神はどのような存在でしょうか。 2. 信仰と行いの関係について、アブラハムの人生から考えてみましょう。では今日はこの辺で。日々神の約束と守りが豊かにありますようにお祈りさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。